詩編の33編の実節、こういう言葉があります。私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。感謝をいたします。主は我らの助け、我らの盾。感謝をいたします。あのダニエル書というところをこのところちょっとの間知られてますけれども、ダニエルという人は本当にそのまあイスラエルの国が存続すれば、そのイスラエルの国でまあしかるべき地位につくんでしょうけれども、イスラエルの国は滅びました。そしてその連れて行かれたんですね、バビロンに。けれども聖書によると、主が彼と共におられたのでという言葉が何度も出てまいります。ダニエルはいついかなる時も神様が自分を守っていてくださるんだ。ですから神様を礼拝することを彼は忘れませんでした。いついかなる時にどんな困難になった時にも彼は神様に栄光を期して神様に祈る、そのことを忘れないでいたから、神様は彼と共にいて彼を助けた。要するにダニエルは主を信頼していたので、主も彼を信頼してダニエルを道のうちにしっかり守ったということは、私たちは聖書の中で読むことができます。ダニエル書というところを開いてまいりたいと思います。2章というところから私たちは先週ですか、あのちょっと見てまいります。ダニエルがバビロンに連れてこられた時で、聖書には正確な年齢は書いてありませんけれども、少年であったと書かれてあります。そして他の国のから連れてこられたその少年と共に、いわゆるこのバビロンの学問を教えられました。多くの人々はあのその環境に染まってしまって、よく環境に幼い時にこのキリスト教の環境に連れてこられると、その環境でイエス様を信じるようになる。また厳格なクリスチャンのとしての教育を受けてきてにもかかわらず、別のその全然神様と関係ないところに連れて行かれると、いつの間にか何年か経つうちに、いつの間にか自分がそのかつて受けたあのそういうその信仰、キリスト教の信仰を忘れてしまっている。人間は環境の動物だってよくあの聞く話ですけれども、けれどもダニエルはいつどのようなところにあっても、どんなに迫害を受けても、決してその迫害に屈することはありませんでした。そして当時 そのバビロンというのは世界帝国であり、そのイスラエルのあの質素な生活とは全然違うところであったと思います。でもそのいわゆるきらびやかなその宮廷に連れてこられても、王と同じ食べ物を食べなさいと言われても、私は、いただきません、試しに野菜を10日間食べさせてください。 そう言ってそれを拒んだという話を私たちは知っているよ。ダニエル書でよく聞いて知っているはずです。ここに書いてきたんですけれども、そして3章に入ると、ネブカネゼザル王は、最初に、一番最初に言ったように、当時としては非常に、いわゆる斬新なものの考え方ができる人であって、いわゆる少年たちを集めてきて、教育して、そして自分の国の、成長するのに役立てようとした。そういう非常に斬新的な考え方を持っているんですけれども、やがてこの最長の方に見ますと、また違う一面がある。当時 その先制君主のそういうそのものがあって、このいわゆる自分の大きな像を作って、そして結局それを拝ませようとしたりする。まあ今日これから見ようとしている六章というところは、この王様の代が変わり、今度はペルシャとメディアの軍隊がこのバビロンを滅ぼして、そしてそのメディア人であった文献によると、クロスと書いてあるんですけれども、ここにおいては、ダリオスと書いてあります。5章の31節は、そこを書いてあります。その世、カルデア人の王ベルシャタは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でこの国を受け継いだと書いてある。このペルシャこの銅が壊れた時に、そのダニエルはこの夢の解き明かしたりという、その次の王の時代が来て、そしてその王がダリオス、メディアとそれからペルシャの連合軍が攻めてきて、そしてそのいわゆるバビロンを滅ぼしてしまった。そしてそのダリオスという人がいわゆる王になりました。別の文献によりますと、クロス王という名前が出てきます。ペルシャの王、それが、そしてこのダリオスというのが、とにかくこの国の王になったということです。そしてここに6節を見ますと、ダリオスは全国に人気を持つ120人の大将に任命した。だから徳川時代で言うならば大名たちでしょうね。そしてその上に3人の 大臣を立てた。そしてこのダニエルはその大臣、3人の大臣の一人になる、任命されたけれども、このダリオスにその任命されたこの120人の大使たちにとっては目の上の参考、結局王様とその大使たちの間に立って、彼は王様にその大使たちのいろいろな思い、そういうものを伝える人、善悪の判断をして、そしてこの伝えることが許されている唯一や3人の人のうちの一人であった。このだから120人の人たちにとっては、愛さえなければ あの人さえいなければもっと王様と通過になれるんだけど、まあいろんな思い、人間的な思いがあって目の上の炭鉱ましてや、あの人長寿がおなけいなければ、そういう思いがあったんでしょう。なんとかして蹴落としてやりたい。この三人の、あとの二人の、この大臣たちにとっても、やっぱり同じだったと思います。彼らの一番優れていたと、この聖書には書かれてあります。こう書いてあります。四節。大臣や大使たちは、国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることはできなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。こう書いてあります。珍しい人物ですね。珍しいな。偉くなればなるほど、どっか隙ができるものです。今のニュースで見るならば、おぶつさん、あの人に、その中、会議司会の時の、中小国が合わないとかなんて言って、大臣の地位から蹴落とされようとしておりますけれども、ダニエルには、彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからであるからです。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかった。人物的に優れていたり、他の人より頭がいると、どっか誰が私たちの周りを見てもニュースを見ても何か欠点が必ず人間には一つ新たな必要と思えば重箱の隅をほじくるように探し出せば一つはある傲慢態度は横柄であったりまたはその女性にだらしなかったり女性であれば人生に細かかったりどっか欠点が必ずあると思うんですけれども彼は何の怠慢も欠点も見つけられなかったからであるそこで彼らは考えました何か彼を訴える口実はないものかと一生懸命考える彼らは一つの手を持ってダニエルは毎日神様の前に祈っているそこで彼らは王の前に出てきて一つの法令を作ってくる王以外のものにこれから見ここには何て書いてありますか30日間王以外のものに礼拝してはならないそしてもしもこの法律を破る者はライオンの穴の中に放り込まなければならない。なければならない。こういう法律を作ってくれ。そして念の言ったことには彼らは言いました。この法令はたとえ王であっても一度その勅令を出したならば撤回できない。曲げることはできない。そういう条文を作って、ください。王の前。また、王もうっかりして、その法律に承認してしまったんですね。そして、何日か、まあ、次の日かもしれないけど、とにかく立つときに、彼らは見つけました。いつものように、東海に近い。とにかく窓を開いて、そしてダニエルがそこで手を振っている姿を見つけました。王以外のものによっている。礼拝している。 その姿を、うん、ダニエルを訴える者たちは見つけたんです。そして彼らは王にそのことを訴えました。王よ、あなたが信頼しているあのダニエルはあなたの定めた法律に背いてあなた以外の王に礼拝を捧げている、けしからんではないか。このペルシャの法律は、ペルシャとメディアの法律は一度発行されたら、これはたとえ王であってもそれを覆すことはできない。これが私たちの国の法律じゃないですかという具合に訴えたんです。初めて王も彼らが考えたいわゆる悪質な罠に気づいた。でも時すでに遅し、そう言って責められた時にはどうすることもできない。そこで王は仕方なくこのここに書いてあるように14節ですね、6章の14節。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心して日暮れまで彼を助けようと努めた。その時あの者たちは申し合わせて王のもとに来ていった。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。そこで王は仕方なくダニエルを獅子の穴に放り命令をしました。この王様っていう人は非常にこのダリオスは非常に人間的には善良な人だったんでしょうね。なぜならばここに書いてあるようにこう18節を見ますと、こうして王は宮殿に帰り一晩中断食をして食事を持ってこささなかった。また眠気も催さなかった。心配で心配たまらない。ダニエルは無事だろうか。彼が信じている神は果たして本当にそのダニエルを守ってくれるだろうか。心配で心配で仕方がなかった。だが10月で王は夜明けまで日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけダニエルに言った。生ける神の主よ、ダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを死から救うことはできた。王もダニエルは生ける神を信じてそしてその神に祈っている、全信頼を置いている、こういうことをよく知っておりました。異教に住むクリスチャンたちの、まあ、クリスチャンだけに信仰者の一番大切なことは他の人々に私たちあなたがこのクリスチャンであって誠の神に仕えている、自分たちとはちょっと違う人々なんだってことを分からさなければいけない。なんか彼らも我々と一緒じゃないかと思うならば彼らを感化することはできないでしょう。現代のクリスチャンたちの弱いところはいわゆる社会的生活をしているとすると教会における自分たちの姿と使い分けをしているというところにあると思います。だから社会的に人々と付き合うときには教会のことはぼさっとも言わない。 まあ教会に行ってるよ程度で、うん、彼らとも、ね、同じように身柄の冗談を言い、そして出席も出て、そしてその冗談を言い合って、うん、騒いでいる。そして教会に行くときには私はクリスチャンでございます、アーメン、先生のおっしゃることはごもっともでございます、アーメン、そうですね。そして信者が来るとイエス様信じませんか、イエス様はこういう方なんですか、理屈はよく知っているんですよ。特に日本人のクリスチャンたちは理屈はよく知っている。しかし社会における自分と教会における自分と使い分けをしている。よく人々の話聞くと本音と建前ということ、まあ、社会にいるときには建前だけだ、まあ、こっちの方が本音であるかもわからないし、とにかく教会にいるときのサイズと全然違う自分が言うことにあるとき気づかされます。真面目にクリスチャンタランとしている人には余計そのことを無限を感じるんです。だから日本の教会のもうちょっと力のないのは、教会に行くと自由がある、教会に行くとあれや神を感謝しますということができるけれども、一旦社会に出て、または会社で仕事している時と、そういう時にはまたそこに違う自分がいる。教会にいる時みたいなことを言ってたなら社会的に通用しないよ。特にセールスなどをやってる 人たちはそういうことをよく言います。品物のセールスに行って本音だけ言ってたらそんなもん売れないですよ。そこはお世辞もいい、社長のこの大げさに誇張して言わなければとても売れないけれども、ダニエルは違いました。本音と建前を使い分けしなかった。いつも彼はイエス様を信じ、イエス様じゃなく主なる神を信じ、神様を信頼し、神様の身の上はどこにあるのかをいつも尋ね、そういう生活をして、王の前であっても彼はその建前を使うことはしなかった。そこにその、私このダニエル書を読んでいて、ダニエルってすごいなと思うんです。この旧約の時代に、このダニエル書の時代、王っていうのはとにかくこのダリオス王征服して、征服して、そのヨルダン、このメディアを征服、とにかくこの国を征服してやってきて、そしてこの王として立った。すぐダニエルを連れてきて、このいわゆる大臣の頭に立ったというのはすごいですね。そしてとにかくこのダニエルを信頼して、そしてこのダリオス王もダニエルの中に、この人ならば任せても大丈夫だって、そういうものがあったんでしょうね。そして彼を用いました。王の次の一番、まあ、総理大臣、まあ言うならば総大役みたいに彼を用いた。 一方そういう彼がケムタクテケムタクテしょうがない人たちは何とかして彼を取り除こうとして拡散してこういうその今までにないような限定期間30日間だけの限定期間ちょっと私たちはずるいか考えるのか30日間だけ神様に言うことを我慢すればいいじゃないかそのようにふと思います。そして30日に着いたらその法律は効力は無効になりますからこれから祈ればいい、そのように思います。まあ、私がずるい考え方です。そのように思ったりします。しかし彼はそれをしなかった。法律がそういう法律ができたということをダニエルは知っていたと書いてあります。知っていてもやはり次の日になるといつもと同じように神様に祈ったと聖書に書いてあります。私たちの信仰生活がそういう風だったらすごいですね。環境によって変わったりまたその状況によって変わったりしないで、いつも同じ信仰者としての生活を続けることができる。現代の教会で探すのは非常にこの困難な信仰者ですね。まさに誠の信仰者ですから彼は当時の世界帝国をの王を変えることができた。この後ダニエルはこう書いてあるように25節見ますとダリオス王は全土に住む全ての諸民諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する。私の支配する国において、どこででもダニエルの神の前に触れおののけ。この方こそ生ける神。永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このダニエルはダリオの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。このダリオ王も感化することができた。すごいと思う。誠の信仰は人々に影響を与えることができるんです。人々から影響を受けるのではなくて人々に影響を与えることができる。そういうクリスチャンになれたらすごいですね。なかなか難しいこと。けれども私たちはイエス様を信じているから、先ほども言いましたように神もし我らの味方ね、誰か我らに適せん、私たちに適するものはないはず。なならば万能の主である神様が私たちと共におるお方ですから、この当時のオリエント社会ですね、全体の大王であるこのダリオス王もこのダニエルに感化されてしまった。でダニエルには神様が共に、それも全ての力に打ち勝つことができる。父のこの牙をもそのいわゆるダニエルを噛むことはできない。そういうような 強いお方が共にいてくださるんだ、そしてそういうお方がいるんだっていうことをこの大王が信じてしまったということは実にすごいことだと思います。私たちも、まあ、社会的には小さなものであるかもわからない、でも私たちの神様は大きな神様です。この方を信じ続けましょう。そしてこの書いてあるように、このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた、書いてあるように、その後まだダニエルは、ダニエルは随分長生きした人らしいですね。この歴史的に見てみれば、厳密にこの計算する人には100歳近くまで生きたであろうと言われておる人です。そしてその死ぬ時まで彼の意識はもう冴えていたと言われておる人ですけれども、とにかくこのダニエル書は、まあ、この辺にしておきます。この次からちょっとまた違う範囲のない風になるんですけども、とにかくこのダニエルから私たちは学ぶことはたくさんあると思います。もちろん私たちにはこの夢を解く力や王様に使えるなんてことはできません。でも異なった宗教の社会にあってダニエルは生きる術を知っておりました。神信仰を守る術を知っておりました。私たちもそういう面で賢くなりたいです。それは何も社会的にキリスト教社会と違うから、この彼らと調子を合わせなければならないそういうわけじゃなく、私たちは信仰の問題です。心の中の問題です。私たちが本当にイエス様を信じ、クリスチャンとしてのこの道を全うしていくならば、彼らが変わってくるはずです。ダニエルはそのことをしたんですから、私たちにできないはずがない。感謝をします。私たちの魂は死を待ち望む。死は我らの助け。我らの盾、詩編の33編の20節読みました。感謝します。主は我らの助け、我らの盾。盾っていうのは飛んでくる視野を防ぐものでございます。神様が私たちの盾になっている。私たちもこのダニエルのような生き方、もちろんこの王の相談相手になれる、そういうことじゃなくて信仰の生き方を私たちもこのダニエル書から学んでまいりたいと思います。感謝をします。